京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。早速今日の言葉、はですね、人生を破壊するものは怒り、建設するものは忍耐。人生を破壊するものは怒り、建設するものは忍耐。まあ、例えば、まあ、一般的にはね、恋愛というのはね、関係を作り出すまでにものすごいね、時間がかかるわけですよね。ものすごいね、忍耐を要するわけですよ。それでようやくね、まあ恋愛関係がね、構築されるわけなんですけどもね。まあある日、相手がね、浮気していたのが分かったと。で、頭に血が昇ってね、ふざけんなこの野郎ということでね、簡単に壊れてしまうと。まあ一時が万事でありますね。まあ子供の頃から経験がありますよね。まあプラモデルをね、まあ一生懸命作るわけですよ。まあ説明書を見ながらね。ところが、ボンドでもってね、接着し終わった後でね、ちょっと手順がね、間違っていたことに気づいたと。それで、頭にカッと血が昇ってね、床に叩きつけてそれを壊してしまうと。そういうようなことをね、まあ我々は繰り返してきてますよね。物事をね、作り上げるっていうのは、これはものすごくね、忍耐を必要とするわけですね。一方ね、これをね、一瞬で、破壊するエネルギーというのが、これが怒りです。だから何が怖いかと言いますと、怒りが怖いんです。怒りほど怖いものはないんです。この辺のメンタルさえね、コントロールできれば、物事の成功なんていうものは簡単なのかもしれません。とにかく怒らないようにすればいいんです。そして、冷静にね、忍耐強く取り組めばいいと。物事を成就なし得たものというのは、この辺のところができているんだろうと思います。頭に血が昇らないように、忍耐強くやっていこうではありませんか。ということで、これが今日の言葉でありました。人生を破壊するものは怒り、建設するものは忍耐。人生を破壊するものは怒り、建設するものは忍耐。それで、これをお聞きいただいている皆さんにお願いがあるんですが、ネタがありません。米びつの底の米が尽きてなくなったように、私のネタも切れてしまいました。もしよろしければ、どんなネタでも構いませんので、一つメールをいただけたらいいかなというふうに思います。というわけでね、今回、ものすごく時間が余ってしまったんですけれども、取り立てて、何もないんですね。民主党の話も飽きたでしょう。もう連日民主党の話ばかりですから。テレビも新聞も、小沢と鳩山の権力の二重構造ではないか。そんな話ばかりです。蓋を開けてみないとわからないじゃないですか、そんなこと。まだ政権も発足してないのに、マスコミの思考回路っていうのはね、本当に呆れてしまいます。マスコミのネタも尽きたんでしょう。私と同じですね。ですから取り上げることはそれぐらいしかない。しかしね、だったらね、取り上げなくてもいいんじゃないかと思うわけです。今民主党は政権交代を迎えているわけです。そのために社民党と国民新党と政策のすり合わせ、そして実際に政権が発足したらどのように進めていくのかという段取りを話し合っているわけでありまして、それも水面下で行われているわけですから、ここら辺はマスコミも静観しといた方がいいんじゃないかと思います。政権交代、鳩山内閣発足まで、あとまあ10日ぐらいあるわけですが、この10日の間に民主党の主たる人たちはですね、寝ないで準備をしているわけです。これを我々国民としては見守っていこうと思うわけですね。それよりも我々国民一人一人にとって大切なのは、民主党に政権交代したからといって我々の人生が突然夜から昼に変わったように、 うまくいくわけではないわけです。私の日頃の主義主張としては、政治は監視すべき、政治は監視すべし、されども期待すべからずでありまして、あまり期待しても裏切られることの方が多いわけです。ですから、自分のことは自分でやろうと、そういう意識を持ち続けることが大事だと思います。私の目下の関心事はですね、まあ民主党と言いますか、まあ民主党はですね、今一生懸命動いてくれておりますので、私がとにかくやんなきゃいけないのは、私が生きていくことですね。そのためには努力していくしかない。多くの国民がそうであるように、バブルが崩壊して日本経済が根底から揺らぎ、小泉改革によって格差が広がり、我々国民は本当に疲れ果ててしまいました。疲れ果ててはいるものの、ここで投げ出すわけにはいきませんので、やはり、これからも努力し続けなければならない。と言っても、あと100年も200年も努力し続けるわけではありませんよね。10年とか20年とか30年とか40年とかそんなもんですから、それだけ頑張ればいいわけです。ただ、まあ、それだけでも大変なわけでありまして、今まで疲れ果ててきたところでもう一踏ん張りをしようと。そのためにはどうやって自分自身を動機づけていくのか。若ければいくらでもモチベーションの持ち方ってのはあるんです。夢がありますからね。可能性がありますから。ただまあ、ある程度年齢がいってしまいますと、夢とか言ってられませんから、現実を見なきゃいけないわけですから。ただ現実を見ておりますと、気が滅入る一方なんです。若い頃というのは地平線の彼方にですね、自分の心の中で王宮を描いているわけです。ところがある程度行きますと、この王宮というものが見えない。ただ、どこまでも続いていく荒野だけが目に入ってくる。これでは全然テンションが上がらないわけですね。ただ、そうであっても、時折道端に咲いてある一輪の花を見つけたり、小鳥のさえずりを聞いたり、まあ、そこら辺のところで自分を癒しつつ、まあ、なんとか歩いて努力していってると。これが大抵の人の生き様ですね。中には、まあ、相当年齢を言っても、夢を見続けることができる、そういう才能を持った人もおりますが、まあ、大抵の人は現実をですね、這うようにして生きているというところではないかというふうに思います。そして多くのね、国民にとっては今一番厳しいところにあるのかもしれません。厳しいところにあるからこそ政権交代というミラクルなことが起こったわけですが、それは我々の生活がどん底にあることの証明ですよね。お金のことだけではなく、例えばいじめ問題、教育者とか、警察とか、官僚の、モラル低下の問題、食の安全の問題、環境の問題、資源の問題、とにかく今ね、底辺のところに我々はあるわけです。行き詰まってるわけですね。ですから今一番苦しいところにあるわけです。まあ昔はね、そういう中でも、まあ歌が励ましになったり、芸能が励ましになったりしたんですが、今は芸能やってる奴らの腹の中も透けて見えてね、お前らなんかに励まされたくないと。どうせお前らはね、覚醒剤かセックスかどっちかに依存してるんだろうと。というわけで、芸能従事者に対する信頼もないわけです。いい友人に恵まれてる人はね、それでもいいのかもしれませんけれども、まあ、なんと言いますか、人間不信ですね、今の世の中は。孤独を感じている人の比率というのは昔に比べてものすごく多いのではないかと思います。だからこそ苦しい。だからこそ自殺者が増えてきてるわけです。こんな中でね、どうやって頑張っていけばいいのかと、どうやって努力を続けていけばいいのかと、これがね、私の中のね、まあ、自分自身のことも含めてね、テーマになってるわけです。これをね、この番組の中でも、 なんかピックアップしていければいいかなと思うんですけども、私自身も回答があるわけじゃないんでね。まあ、何かお考えのある方はメールをね、寄せていただきたいなというふうに思います。まあ、私から言えることはですね、確かに厳しくて希望が持ちづらい社会ではありますが、自分でゲームオーバーにしてしまったら、例えば明日もしかしたらものすごくいいことが起こるかもしれない。にもかかわらず自分でゲームオーバーしてしまったら、それはとても残念なことです。ですから決してね、決して負けないで、どんなに不幸であってもね、というのは、まあ、限度あると思います。限度あると思いますね。私はね、あまり綺麗事を言うつもりはないんで、中にはね、本当にね、綺麗事では済まないような状況もありますんで、一概には言えないんですけれども、人にいじめられたぐらいで死ぬなと、会社をクビになったぐらいで死ぬなと、借金を背負ったぐらいで死ぬなと、惨めな生き方になるかもしれないけれども、生き抜く。そうすればもしかしたら明日、ものすごくいいことがあるかもしれません。というわけで、今回はちょっと短めに終わらせていただきたいと思います。では、また来週。